はい、おはようございます。井上です。2023年3月2日、今日はね、木曜日というところで、今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日はですね、アクリル板バツ印の椅子、ビニール手袋、現役医師が訴える、5類化よりも先にやめるべき無意味な感染症対策、プレジェントオンラインの記事がありましたので、まあそれについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。で、まず最初に告知なんですけれども、4月1日、来月の1日からですね、この番組の放送をですね、今のアンカーというね、アプリから、ポッドキャストではなくてですね、スタンド FM の方に切り替えていきます。で、スタイフでもね、ポッドキャスト配信はできるんですけれども、メインとなる番組はちょっと変わってしまいますので、音声の概要欄にですね、スタイフの番組のリンクを置いておきますので、そちらの方ぜひね、クリックいただいて、で、フォローしていただけると助かります。というところで、スタイフはライブ配信とかもできますので、ライブができたりとか、あとコメントつけたりとか、レターを、メール送ったりみたいなことができますので、ぜひね、ちょっとスタイフの方で、いろいろ双方的な番組を作っていきたいと思いますので、フォローのほどよろしくお願いします。というところで、今日のテーマですけれども、アクリル板バス印、ビニール手袋、現役医師が訴える、5類化よりも先にやめるべき無意味な感染症対策というね、いう記事で、連休明けですよね。ゴールデンウィーク明けから、今のね、あれが5類に変わると。まあ、インフルエンザと同じような形の、まあ、扱いになりますよというところで、まあ、だいぶね、コロナにかかった後のは動きやすく、まあ、周りが動きやすくなるイメージですよね。なんか今って家族一人とかかかっちゃうと、もう、その瞬間にその家族全員がもう、なんか行動が抑制されちゃうと。まあ、今もう結構ね、なんかゆるゆるになっちゃってますけれども、まあ、1年ぐらい前だったらね、本当になんかもう家族かかったら全員ちょっと家から出れねえんじゃねえかぐらいな勢いで規制をされていたと思うんですけど、まあ、ようやくそれがね、なくなって、まあ、普通になるんかなというところなんですけれども、で、確かに全然そう言われりゃそうだなと思ったのが、このアクリル板とかですよね。まあ、あれ確かにいつまでやるんだよみたいな、ファミレスとかファストフードとかのお店に、こう、敷居板が全部できてますよね。あれももうやめたらいいのになとか、結構思ったりはするんですよね。あと椅子もなんか座れなくなったりとかするんですけども、あれも普通に戻したらいいんじゃねっていうところなんですよね。確かに、出てきたばっかりの時ってどんな病気がようわからんからっていうのはもちろんわかるんだけれども、もう3年も経っていて、大体どんな病気かももうわかっていて、で、対処策とかね、薬とかワクチンとかできてきてるわけだから、もう完全にこれも通常に戻しちゃってもいいんじゃないかなと。で、結局矛盾だらけじゃないですか。街中の椅子とかは一向きて座らなきゃいけないけど、でも電車の中でもきちきち座ってるじゃんみたいなことがあるわけですよね。で、結局じゃあ電車の中でね、緊密になってるから人がね、すごく近づけていけれども、感染爆発って起こってないわけですよね。だから別になんか椅子に座ったごとくで、こう、あんまりこう意味がないっていうのはもう明らかなわけですよね。あとアクリル板も結局はね、意味ないじゃないですか。飛び越えちゃうしね。で、結局アクリル板があるから声が聞こえにくくなるから、声がでかくなるみたいなことになるわけですよね。もう早くやめたらいいんですよ。だからこういうのって、まずは、あれですよね。まあテレビがまずやめるっていうことが第一スタートで、その後役所とか銀行とか、そういうところは全部もうやめていくっていうことしないと、多分絶対やめねえだろうなっていう気はしますよね。で、飲食店とかで、アクリル板とかこう、なんかテーブルごとにこう置いてあるじゃないですか。で、敷居板がね。あれは綺麗に管理されてればまだ100歩譲ってと思うんですけど、大抵汚れてるんですよ、めちゃめちゃ。汚いんですよね。だから、衛生上見た目も良くないところが結構多かったりするんですよね。だったらもう取っちゃった方がいいんじゃねっていう。だからウイルスで感染するよりも食中毒とかそっちの方が危険じゃねとか思うこともお店もあるわけですよね。だからもうやってる風なんですよ。だったらもうやめちゃえばっていうのはすごく思ったりはします。だからここら辺ね、本当アクリル板とかそういうのってやめなきゃダメですよね。あとコンビニのレジとかのところもなんかビニールシートみたいなのかけてあるみたいな、もういつまでやるのみたいなところではあると思うんですよね。だからそういったところからもやっぱ変えていかないと、まあ、5類に戻すってことはね、すごくいいこと。でもそれでもなんかこの記事のアンケートなんか別のやつで見たら、なんか4割ぐらいはまだ、ダメでしょみたいな感じなんですよ。いつまでそんなになってるんだみたいなところはあると思うんですけど、まあ、結局だからゼロリスクじゃないと嫌だっていう人やっぱ多いんですよね。だから1回で0が100回みたいな世界になっちゃってるので、で、どの道、かかるといえばかかるしっていうところだと思うんですよ。で、かかった後に、ちゃんと治療ができるっていう体制になってればいいし、で、今って、あれじゃないですか、 熱が出たってなった時に、病院簡単に測れないですよね。発熱外来行ってくださいとか、ちょっと時間ずらしてきてくださいみたいなことね、ひっちゃでなっちゃうんですよ。ね。だからもうしんどいから早く行って、早く薬処方してもらってっていうのに、待たされちゃうってこともあったりとかするから、だからもうこういったこともやっぱ変えていかないといけないですよね。まあそれがね、5類に変わって、まあだいぶ緩和されるんだろうというところで、で、結局自己負担でも、なんか4000円とか、ぐらいになっていくみたいですよね。さあ結局3割負担で、だいたい4000円差してなんかじゃ4000円ぐらいかかるという形になっていくみたいなんですけれども、ただ、だから、無料で受けられるから、なんかアホみたいに検査受けて、陽性数が爆発的に増えてたみたいなことが多いわけじゃないですか。で、結局だから同じ基準でインフルエンザ調べたら多分もっとどえらいことになってたはずなんですよね、きっとね。うん、だから、まあそれが普通に回って、本当に症状が出て、なんか、ちょっとしんどいなっていう人が検査した時に、それがインフルエンザなのかコロナなのかっていうの分かって、で、その後治療するっていう形に、まあ、してたらいいんじゃないのというところですね。何年かかってんだよっていうところは、まあ、あるかもしれないかなというところですよね。まあ、あとこの後じゃあどう病気が変わっていくか、多分このままなっていくんでしょう。で、どの時にまた、なんかなんとなく、インフルエンザの方がまたね、流行り始めるんじゃないかなという気はします。で、あとマスクの問題ですけれども、多分、日本人ってもともとマスクしてる人多かったじゃないですか、もともとね。で、特にもうこの季節、花粉飛びまくってるんで、多分マスクする人が減ってくるのは、もう本当、連休明けぐらいなんじゃねえかなという気はしますよね。5類になった後ぐらいで花粉が落ち着いたぐらいから、まあ、マスク外す人が出てくるというところですよね。で、これ、コロナがこの流行り始めの時から、2020年の、まあ、大体1月ぐらいからなんかね、中国で怪しい病気がみたいな始まったじゃないですか。で、その時でなんとなくっていうのがあった時に、私大阪なんですけど、で、当時東京行き来が結構多くて、で、関西は当時だから2019年の1月とか2月ぐらいって、まだまだマスクして少なかったんですよ。3月ぐらいか。2月3月だって、まだまだ本当マスクして少なかったんですけど、でも東京、羽田で降りたら、もう東京ってみんなマスクしてるみたいな感じで、なんか、もうなんか地域性であるんだなっていうふうに思ってました。で、その後ね、その1ヶ月後ぐらいから緊急事態宣言ってなって大騒ぎになりましたけれども、で、まあそうなった時にやっと大阪もみんなマスクするようになったというところだと思うんですよね。だから多分、こう関西の方から外す人増えてくるんだろうなっていう気はします。なんとなくね。で、関東とかが多分最後の方になるんじゃないかなっていう、まあ、気はしますよね。まあだから、その、なんていうかな、まあ屋内でももうつけないというところを、そういう人がちょっとずつ増えていけば、なんていうかなって、どうしても日本って同調圧力に弱い部分があるじゃないですか。ね、周りがしてないから、なんか自分だけが異物感があると、めちゃめちゃ居心地が悪いように、なんかもう、プログラミングされちゃっているので、うん。だけど、まあ、それが、そういう人が1人、2人、3人って増えてきて、マスクしない人が増えてくれば、だいぶ変わってくるのかなと。あくまでも個人の意思だと思うんで、当然風邪とか体調悪い人はつけるべきですし、あと花粉とかしんどい人はつけるべきだし、そうじゃない人は別につけたくない人はつけなきゃいいって、ただそれだけのことなんですよね。だから、なんだろう、こうしなさい、ああしなさいじゃなくて、もう自分で判断してくださいねっていうところです。で、周りがそれに対してとやかく言う筋合いは多分ないと思うんですよね。マスクしろとか、マスクつけなさいとか、外しなさいとかね。もうワクチンも一緒ですよね。ワクチン受けなさい、ワクチンやめなさいっていうのもね。まあ、これ人それぞれ個人の自由だと思うので、まあ、その人の自分のリスクの中でやっていけばいいんじゃないかと。周りがこれとやかく言うことじゃないと思うんですよね。うん、だから、まあこれでね、5類に変わって、まあ個人的にはもう3月から5類にせいやっちゃ思いますけれども、まあまあっていうところでね、まあ変わっていくので、まあここから普通にまた戻っていくのかなという気はしています。だからまあ多分来年再来年ぐらいになったら、まあ従来通りの、まあ従来通りでも若干マスクする人が多いかなっていうところで、もうこの記事にあるように、本当アクリル板とかそういうところ、もうやめてった方がいいですよね。で、消毒もこれいつまで置くんですかね、アルコールとかね。あれどうなんだろうとか思いますけどね、これって思いますよね。だからまあ、ね、ないよりあった方がいいけども、必要以上にってやっていくと、逆に今度はその人間自体の免疫力が弱くなっちゃうんじゃねみたいなとこあるじゃないですか。そうやってなんか除菌とかバッチリやってたらっていうところですよね。だからそういうこと考えると、ほんと元に戻した方がいいんじゃないかなっていう気にはします。で、今回分かったことは、まあ、大体3年あればもうほとんど元に戻るというところじゃないですか。だから、これが上限だと思うんですよ。次また変なのが流行ってきた時にね。だからその時にうまく、ね、この、 流れの中でやっていってもらいたいなというふうに思います。また、あ、行政組織自体がね、もうなんかね、すごい硬直化しちゃってるし、まあもちろん法律上にのっとって職務を執行しなければいけないから、任期を経て柔軟に対応できるわけではないと思うんですよ。で、それをやっぱ、業を正すのって政治家の仕事なので、政治家はサボりすぎなんじゃねえかなと個人的には思ったりはしています。というところで今日はですね、アクリル板バス印の椅子、ビニールテープが現役者が訴えるゴール一過性より先にやめるべき無意味な感染症対策という記事がありましたので、まあそれについてね、ちょっとお話をさせていただきました。で、冒頭にもお話しさせていただいた通り、4月1日から、この番組の配信をですね、スタンド FM に切り替えていきますので、スタッフね、ライブ配信があったりとか、コメントつけたりとか、あとメッセージ送ったりとかできますので、双方向でね、コミュニケーションできる音声メディアというところでスタイフの方を、させていて、配信をさせていただきます。スタイフのリンクはですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひね、クリックしていただいてフォローしておいていただけるとありがたいなというふうに思っております。というところで本日の配信は以上とさせていただきます。